こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、
はい、
以前やりました少数精鋭の人事力養成講座、
そぼそセミナー、
細々セミナーです。はい、瞬間で5名埋まっちゃったんで、9名、1桁まで許していただけないかということで、9名開催したんですけれどもね。はい、まあ、次回もね、またぜひぜひやっていきたいとは思うんですが、さすが、白石さん、希望者に方とは面談をされてね、
そうですね、
動きが出てると。
セミナーの中で対話ができればっていうことで設定させてもらったんですけど、あんまりできなかったので。
1時間しかなかったんですかね。
ご希望の方って言って、皆さん、ご希望いただいて、
ね、
見たんですね、話がそれぞれできて、いろんなお立場の方がいらっしゃって、資料の方もいらっしゃれば、経営者の方もいらっしゃれば。
で、その中で。大きな組織のね、会社もいますね。
そうそうそう。一人、社員さんの立場でずっと聞かれてるという方とも、面談させていただいてです、ね。
バラバラだ。
この方の公開収録も行きましたっておっしゃってました。
あ、今年の1月の。
1月？うん。
無理くりやったやつですね、思い出したらげっそりしてきました、年末年始全部返上で企画したやつだ。
そうですね。
あ、いらっしゃってたんですか。
その時ちょっと声かけられなくてっておっしゃってたんですけど、はいはいはい、結構この会社の人数が多い会社の一営業マンなんですよ。
ほうほうほう。
で、同族関係、社長さんの息子さんなんかなとか思ってお聞きすると、そんなでもなくてですね。
なんでまた有機体人事に？
ね、そう。で、問題意識が、ちょっと、だから問題意識がこれ社長の息子かなって思ったんですけど、
はいはいはい。
この会社は、大所帯で歴史が長くていいところではあるんですけども、
うんうん、
大所帯特有の、なんというか、保守性も高いというか、今のままでいいんじゃないかとか、昔ながらのっていうことを大切にしようと思うがあまり、どうしても改革方向に、組織風土が醸成されてないというかですね。
はいはいはいはい。
なので、その際には、この有機体人事というのがぴったりかなと思って、僕ずっと勉強してるんですっていう。
すごいですね、うん。そんな問題意識の方がいらっしゃるんですね。
そう、すごい問題意識で、社長さんの息子さんですか？いや、一営業マンです、みたいな感じで。
まあまあ、本人がおっしゃってるんですけど、一営業マンではないんですよね。
そうですね。
え、そんな方とのなんかやりとりがあるわけですか？
そうそう、それでですね、思ったのが、そう、有機体人事を入れた方がいいと思うんです、ということと、で、話を聞いていくとですね、その有機体人事を入れたい目的は何かというと、
うん、
やっぱり組織に活性力を持たせたいっていうことなんですよ。その昔ながらのじゃなくて、改革風土を根付かせたいっていうのが、この方の一番の思いで、そうしないと、我が社は潰れると思います、という。
いや、でも現場に近いからこそ、その肌感あるんでしょうね、
うん。うんうん。そうなんですよ。それで、で、組織の内容とか、今株は誰が持ってるんですかとか、いろいろお聞きして、うん、その方の思いを叶えたいとは思うので、この方、そんな問題、高い問題意識持たれてるんだったら、独立とか考えないんですかって聞いてますけど。
確かに。
うん。いや、そういう方向もあるでしょうけど、私は割と、なんていうか、チームで、ことをなしていくというのが好きで、そうそう、プロジェクト X が好きですっておっしゃってましたけどね。
なるほど。
そう、そういうふうにチームで成し遂げていくのが好きで、なので、なんというか、この会社に恩返しの意味でも、やっぱりこう、改革風土を根付かせていきたいと。
で、やめて、見限って自分の、こう、うん、新たな場っていうよりも、きちんと、うん、お世話になったこの会社に変革風土を醸成する形で恩返ししたいっていう思考ってことですか？
うん、そうそう。すごくないですか？
すごいですね。うん、いや、なんか、私はね、それができないで飛び出した側の人間なんです。すごいですね。
そう。だから、ちょっと惚れちゃってですね、この言葉に。
おお。
なので、私もチーム A さんという呼ばさせてもらいますけど、うん、その方の、なんていうか、部下になっちゃう。つまり私を使ってくださいっていうことで。
マジ？
今からあの、味方はいらっしゃるんですかと、聞いたんですけど、確かにいますと。で、取締役とも話しやすい関係は築いてますということなんで、とにかく根回しが大事なので、焦らずにことを、ちゃんと A さんの成し遂げたいことを一緒に見事成していきましょうっていうチームを蘇生したんですけど、
ね、中心蔵みたいになってるじゃないですか。
で、その時になんでこの話を取り上げてるのかというとですね、
うん、
早速この方、塩谷さんという方と話して、有機体人事という形で予算取りの話まで、早速次の日に取り付けたみたいなんですけど、残念ながら今期は難しいという回答でしたと。引き続きよろしくお願いしますっていうことだったんですけどね。
動き早いですね。
うん。で、これってちょっと怖いなって思ったのが、
うんうんうん、
こういう今、情報が溢れる社会でしょ？で、この方、うん、一般社員なのに、東京の公開収録の緊急で開かれたところにわざわざ足を運ぶわけです
。確かに、集客時間2週間ぐらいしかなかったです
よね。そして、会社のため、会社のことを思って、これがいいと思う人じゃないですか。
はい。
で、そうなのに、組織がその方を蹴っちゃうと、この方は、うん、まあ、ちょっとまあ、今からどうなるかわかりませんけど、やっぱりこう、組織に恩返しをしたいという、
うん
う
ん、
たまたまこういう、なんていうか、類稀な思考性を持ってるから残られるんでしょうけど、普通の方だったら やめますよ、転職しますよね。
ですね。あと、周りも転職を煽っちゃうでしょうね。
うん、そうそうそう、うん。一緒に抜けようとかね。
相談相手がね、たまたま白い人だったから、奇跡のような、
うんうん、
なんかチーム組成になってますけど、
うん
うん、そう思います。
だから、そう、これを聞いてる一般社員の方がいらっしゃるということを踏まえて、やっぱ、これから経営者の方の素質が問われるなと思ってですね。
ああ、そっちね。
あ、うん、だから、なんていうか、定着率を高めたいがためにいろいろ思考してるけど、もっと先の情報とか思考を社員はやってて、社長やっぱ分かってくれない人だな、もう残念ながらもう抜けよっかと言って抜けていくというか、いい社員から。
確かにね、うん、でそしてそういう方は社長のことよく見てますしね、
うん、そうそうそう、う
ん、あれてます
ね、本当見えてますね、うん、だから転職時代って 言いますけど、
そっちの目線ですか、
うん、そうそう、なんとか見切りをつけられてね、やめられるっていうのが、なんかこれ、もっともっと加速化していくだろうなというふうに思って、怖いなと思って、要は、私も、まあ、社長という立場も与えられてますので、勉強しないといけないというふうに思ったということと、やっぱり一緒にね、リスナーの方々と一緒に勉強していって、実践していくという必要性を迫られたというふうに受け止めさせてもらったので、少し、共有の意味で解放させ
て。なるほど。そんな中ではありますけど、そちらの方の動きとしては、
はい。
この、まあ、白石さんのことなんでね、お前予算取ってこいみたいな、そういう下品な煽り方みたいなことは多分されないと思うんで、しっかりとその方の立場に立ちながら、どうするのが一番こう、いいのかっていうのを一緒に考えていくと思うんですけど、
うん。
どういう動きになり得るんですか？だって普通だったんですよ。
うん、
縁ができないはずじゃないですか。だって、
そうですね。
人事権あるわけでもないし、そういう部署でもないんですよね。
うんうん。確かにね。
確かにじゃない。白石さんの話です。
ああ
。どういう感じになるんですか？今後の展開としてあり得るのは、
うん、
その方が
ちょくちょく相談しますと言ってくれてるんですけどね。
はいはい。
私もチーム A さんの部下として私を見てくださいと。
うん。
で、まだ私はその中身が分かってないので、どういう根回しをかけていくとか、何がヒットするか、人事が必ずしもいいとも、私は自体は思ってなくて、その組織にとっていいことを、やっぱり一緒に考えていきたいっていうふうに思ってますので、で、さっき遠藤さんが言った、予算が取れないと私動きませんということでもないので、その方には、一緒に考えたいんで、つどつど連絡くださいと。プロジェクト X を見事やりましょうよ、ということで。
なるほど。
報酬なしでも、一緒に考えることぐらいはできると。で、報酬がもしかしたらかかるときは、はいはい、事前に言うから安心してください、というふうに言って、やり取りをしてるんですけど、心強いです、とは言ってもらってますけど。
でも、そんな動きありですか？いや、というのが、うちの会社に有機体って、っていう、こう、社長の立場だけじゃなくて、社員さんってきっといるじゃないですか。
うん、うん、うん。
そういう時に、どうやって社内にこの有機体の考え方を取り入れていこうか、っていう形で白石さんにご相談しながら、会社を変革するような動きをする。
まあね、ありかなしかで言うとありだと思いますけどね。これも私も初めてのパターンですので、
うん、
どこまで難しいテーマですよ。だって、本当はトップの方が、よしやろうと。言ってもらわないとなかなかできない。組織改革なんてそんなもんですからね。
以前ね、54回かな、経営者の覚悟が問われる有機体、うん、 人事制度という企業戦略ではね、うん、経営者の覚悟が最後っていう話がありましたからね、
うんうん、だからそうじゃなくて逆の覚悟をしてもらう作戦を取ろうというわけですから
なるほど、
うん、
まあ、でもそういう社員がもしいてくれてですよ、うん、そこの耳を傾けた時にですよ、
うん、
あの本当に会社が変わるかもしれないですよね。
そうそうそうそうなんですよ、
うん、
ただその人が社長になってもいいんじゃないかなと、
ね、いや本当ですね、そういうことがで、うん、動いてくるならね、
うん、
いやーやってみるもんですね、いろいろと、
うん、だからちょっとこの方の会社はちょっとまた楽しみですので、動けばねまたあの皆さんに解剖していきたいと思います。
なるほど、様々ないろんな切り口があるようですので、初めから諦めないということが大事そうですね。
そうですね。はい。
まあ、というわけで、まだね、ちょっとそういうこともあるんであれば、セミナーもやっていきましょう。そうすると、周平さんがどんどん忙しくなるんで、早めに捕まえたいなというふうに思っておりますが。
ありがとうございます。
今日のところ、終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。